カトリック教皇、2025年10月1日、第1140号。法華の奉仕会、マリア文庫制作。
録音図書判例。
広告はすべて最後にまとめて音訳しています。
録音図書判例を終わります。
カトリック教皇。
一面。カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8114、長崎市橋口町 1-1、長崎大司教館内、電話 095-843-3869、ファックス 095-842-4460、振替口座 0180-5-2699。 発行人山田義明。印刷所株式会社インテックス。祈祷の使徒祈りの意向。教皇、様々な宗教的伝統を信じる人々が平和正義、人類の友愛を擁護し促進するために、互いに協力することができるように。日本、私たちが教皇フランシスコのメッセージを受け止めて、環境を保護し、すべての命を守るために歩むことができるように。シノドスの歩み、2028年10月開催の教会総会、バチカンで頂点へ。共に歩む教会のため、交わり、参加、そして宣教をテーマに、2021年から行われてきた世界代表司教会議、シノドス、第16回通常総会は現在、24年の第2会期で採択された最終文書をもとに実施する期間、実施ステージ、へと進んでいる。25年3月15日、教皇庁シノドス事務局は、シノドスの歩みを2028年まで継続することを教皇フランシスコが認可したこと、また28年10月までの過程についての概要を、シノドスの実施段階における同伴の歩みに関する書簡で知らせた。3月11日、教皇は、シノドス事務局による実施段階の同伴と評価の歩みの開始を最終的に承認しました。この歩みは、各教区及び東方教会教区、司教協議会、東方諸教会の異界的組織、さらにそれらの大陸ごとの集合体に呼びかけられています。彼らは、自らの管轄地域内に存在する封建生活会、使徒的生活会、信徒団体、教会運動体、新しい共同体が関与するようにさせる責任を負っています。最終的には、2028年10月にバチカンで、教会総会、エクレシアルアッセンブリーが開催されることで、この歩みは頂点に達します。したがって、現時点では、新たな世界代表司教会議、シノドスは招集されず、これまでの歩みを強固にすることに焦点が当てられます。2025年10月24日から26日に開催される、シノドスチームと参与機関の祝祭、ジュビリーの発表は、特別な意味を持ちます。こうして、決して失望させない希望の地平のうちに、ますますシノドス的になる教会を築く取り組みを位置づけるのです。このことを、この青年の年に祝うのです。全文は、中央協議会ウェブサイト参照。日本のシノドス特別チーム担当の菊池勲枢機卿は、日本の教会の皆様へ宛てたシノドスの道の今後について25年7月14日付の文書の中で、 28年の教会総会に向けての日本の教会の工程を次の通り示し、理解と協力を呼びかけている。25年6月からの1年間、最終文書についての理解を深める期間。26年6月からの1年間、各教区、各分野で具体的に取り組みをする期間。27年6月からの1年間、各レベルでの評価を行う期間。シノドスはプロセス。教区シノドス担当司祭、岡明美。日本カトリック司教協議会シノドス特別チーム担当、菊池勲枢機卿は、9月4日、シノドス第16回通常総会の最終文書の翻訳が出版されたことを機に、さらなる、共に歩む教会となるための勉強会、シノドス学習会を大阪で開催した。長崎教区からは、中村道明大司教と岡明美氏が参加、また、スタッフとして携わった小高修一氏と稲田真也氏の姿もあった。岡氏に記事を寄せていただいた。9月4日木曜、大阪高松教区本部事務局において、さらなる共に歩む教会となるための勉強会が行われた。日本各教区の枢機卿、司教、各教区シノドス担当者1人、日本シノドス特別チームのメンバーなど、総勢約50人が集まった。学習会を始めるにあたって、隣接する玉造教会でミサが捧げられ、例における会話を通じて、それぞれの教区での取り組みについてのアイディアを分かち合えるようにと、聖霊の特別のお恵みを心を合わせて祈った。学習会では、シノドスの総書記を務め、日本でも主牧されておられた、ジャン・クロード・オロリッシュ枢機卿、ルクセンブルク教区の基調講演が行われ、枢機卿はフランシスコ教皇の言葉を用いて、シノドスはイベントではなくプロセスであると、何かをすることではなく共に歩む、そのこと自体が大切であることを強調された。その後の例における会話では、良い結果が出るかわからなくても、失敗するかもしれないけれども、恐れずに、今すぐに始めること、今すぐに共に歩み始めることが大事であるということなどが分かち合われた。共に歩む教会の具体的な取り組みとして、長崎南地区の司祭団による毎月実施のミニ黙想会は、今年11月で第20回を迎え、累計1000人以上の信徒が参加。9月21日日曜には長崎南地区女性部の第1回のど自慢大会、響け天使の歌声が行われる。
写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。玉造教会祭壇の写真です。6人の司教司祭が司式をしています。2枚目、写真の説明、会議中の写真です。長机を囲んで参加者が座っています。写真終わります。
カトリック中央協議会出版部ブログから紹介。シノドス最終文書、刊行になります。前略。そんな中、そのうちの一点がようやく今月末に刊行の運びとなります。シノドスの最終文書です。邦題は、シノドス流の教会、交わり、参加、宣教、シノドス最終文書です。イタリア語が原テキストなのですが、タイトルにある、
シエサ・シノダーレ
を、シノドス流の教会と訳させていただきました。本書の後書きにも書きましたが、フランシスコ教皇は、シノドスはスタイルであるとおっしゃっています。つまり、あり方であり、 方法なのです。それを表すのに、シノドス的教会という表現では、何とも弱いと考えました。それで選んだのが、流儀という意味でのシノドス流です。こちらの意図が伝わる表現として受け入れていただけるものになっているでしょうか。これまでの通例では、シノドス後には、教皇の使徒的勧告が交付されます。例えば、キリストは生きているは、一つ前の第15回シノドス通常総会を受けて交付された使徒的勧告です。しかし、この第16回シノドスにおいては、シノドス後の使徒的勧告は出さないと、最後の全体会議の閉会挨拶で教皇が明言なさいました。最終文書が表現するもので十分だからということです。この最終文書の著者は、教皇フランシスコとシノドス第16回通常総会の連名になっています。これまでのシノドスでは、最終文書は教皇への答申でした。それを受けて、教皇が使徒的勧告を出す。それが一連のプロセスでした。連名であるということは、すでにこの最終文書が出された時点で、私たちという言葉の中に教皇も含まれているのです。冒頭にある、教皇フランシスコによる布記には、次のように記されています。私もこれを承認し、署名して、その交付を定めたことで、最終文書を通して、聖なる忠実な神の民に語るシノドス総会の私たちに加わりました。この布記は2024年11月24日付のものです。もし使徒的勧告を出すという判断がされていたとしても、フランシスコ教皇にその体力は残っていなかったことと思います。フランシスコ教皇が目指したのは、すべての人を巻き込むシノドスです。私たち一人一人が共に歩む者として、この最終文書を大いに活用していかなければなりません。それにかなう翻訳となっていれば幸いです。許可をいただき、2025年6月9日付ブログから転載。本書はすでに刊行済みです。広報。
写真、写真の説明。本の表紙の写真です。薄いベージュ色で真ん中あたりに縦列でオレンジの丸があります。写真終わります。
シノドス、これまでとこれから。共に歩む教会のため。
全教会の歩み。
共に歩む教会のため、交わり、参加、そして宣教をテーマに、全世界の教会は2021年から24年にかけて、世界代表司教会議、シノドス、第16回通常総会を進めてきた。同シノドスは21年10月9から10日に始まった。全教会の聖員や、組織が積極的に参加する一つの大きな歩みとしての形を取りながら、バチカンニュース。教区での分かち合いと意見交換を行う、教区ステージ。大陸ごとの総会と作業を行う、大陸ステージを経て、バチカンでの総会議。第1会期23年10月、第2会期24年10月。を開催し、3年間にわたる歩みを続けた。現在、2025年からは、第2会期で採択された、シノドスの最終文書をもとに実施する期間、実施ステージへと進んでいる。教皇庁シノドス事務局は、この歩みは2028年10月にバチカンで開催される、教会総会で、頂点に達するとしている。
図。図の説明。シノドスの過程が書かれた図です。古いものから順に読み上げます。教区ステージ、2021年10月から2022年8月。 大陸ステージ、2022年8月から2023年3月、シノドス総会第1会期、2023年10月、10月4日から29日、シノドス総会第2会期、2024年10月、10月2日から27日、実施ステージ、2025年から、図を割ります。長崎教区の歩み。長崎教区においては、21年10月17日、浦上教会での開会式をもって、同シノドスの家庭が始まった。その後、同年9月に、教皇庁シノドス事務局が全世界の教会に対して送っていた10の質問に対する回答を各小教区評議会でまとめ、さらに各地区評議会でまとめた。翌22年3月に、2015年の教区シノドスの提言に、今回の回答を加えたものを長崎教区としてのまとめとすることを決定し、6月に最終的なまとめをカトリック中央協議会に提出。提出後の7月末、2015年の教区シノドス後に設置された、教区シノドス提言推進会議において、改めてこれからの教区シノドス提言推進のあり方を問い直すことを確認した。12月、教区シノドス担当として2人の司祭が任命された。23年からは11委員会の委員長と教区シノドス担当者、司教総代理、教区本部事務局長で構成されるシノドスコアチームの会議が始まり、話し合い、具体的な活動を呼びかけ実施しながら現在に至っている。シノドス第16回通常総会の歩みは、まさに私たち長崎の教会共同体の歩みとつながる。いつも全世界の教会と共に歩んでいることを感じられるよう願う。星影。希望の光、神よ、あなたに歌います。尽きぬ命の泉、あなたを信じます。青年の公式参加を口ずさみながら巡礼に出かけられた方々も多いことだろう。教区が策定した25箇所の巡礼指定教会を主にし、各地区の教会を訪れ、希望の巡礼者として青年の祈りを唱え、賛歌を歌ったことでしょう。青年の取り組みが浸透し、例年になく巡礼に出かけた方々を目にすることができた。夏休み中にある教会の聖歌隊の子供たち十数人が巡礼に訪れ、聖隊訪問とお祈りの後に公式賛歌を大声で歌ってくれた。嬉しさと感動が溢れて涙が出そうになった。子供たちがこれからも次の青年までも希望を持ってキリストと共に歩いてくれるよう願った。巡礼を通して神の技と信仰者の技を見、体感し、自身を振り返り、進むべき道を見出す。これが希望の巡礼の魅力だろう。巡礼は本来キリスト者の生きる道。キリストが歩かれた道をたどるのが巡礼者の道であり姿。キリストの癒しと許しと愛の道を。受難と死と復活の道を歩む。希望の源である神から望みの力を注がれ、希望の光に導かれて歩く。神の言葉は灯火、すべての人を照らす。散らされた人々は御子のもとへと集められる。混迷する世界、分断する社会のただ中にある今、希望の巡礼者という信仰者の視線で歩むその足取りは、父たるものとしても意義あるものと言えよう。万。一面終わります。二面。
被爆地長崎の80年目に思う。焼け野原に立つ天主堂。教区広報委員長山田義明。
写真の説明。現在の浦上天主堂正面の写真です。写真終わります。
6月末に早々と梅雨が明け、被爆地長崎の80年目は長すぎる夏になりました。浦上出身の私にとって原爆は直接ではないですが、深い関わりがあります。上野町の高台にあった父の実家では、戦災と2歳から14歳の子供6人、祖父の計8人が亡くなりました。兵隊に召集され、東長崎の牧島にいて生き延びた父と、その日休暇で大橋のアパートにいたものの、空襲が気になり、浜町の職場へ向かう途中、八千代町あたりで市電に乗っていて、鉄板の陰で助かった母とが、4年後に結ばれ、私たち兄弟姉妹は生まれました。後に夕食の団らんの時、原爆がなかったらお前たちは生まれとらんやったとよ、とつぶやいた両親の言葉が耳に残ります。写真も何も一切残っていないので、どんなじいちゃんや子供たちだったのかな、と思っても顔もわかりません。自分は彼らの分も生きているかな、とふと思います。浦上天主堂の総塔には、右側に大金、左側に小金がありましたが、小金は原爆で壊れ、瓦礫の中から拾い上げられた大金だけが、80年間鳴らされてきました。
父一太郎は43年間手でついてきました。
それを知ったアメリカのノーラン教授が、周りのカトリック信徒に呼びかけ、この度、新しい小金が寄贈されました。空っぽだった鐘楼に取り付けられた鐘は、8月9日からその音色を響かせています。原爆を落とした側の国の皆さんからの寄贈は、感慨深く、
平和への希望の一筋が見えるような気がします。
カトリック教報6月号に、永井隆の著書に触れる機会を、と記事を書きましたが、父は永井隆博士と浦上教会の総年会の仲間で、便箋使用会という奉仕グループで一緒に活動していました。同じ町内に住んでいたこともあってか、実家には博士の書いた平和をという書や、尻尾も一役というような豚の絵が飾ってあり、茶の間には次のような短歌の額もかかっていて、ご飯を食べながら毎日眺めていました。新しき朝の光の差し染むる、荒野に響け長崎の鐘。
これは私のただいまの気持ちを歌ったものであります。荒れ果てた原始屋に新しい朝の光が差し染めている。
その時、丘の上の天主堂から鐘の音が響いてきます。けれども、まだ眠りをむさぼっている人もあり、起きてはいるけれども働こうとしない人もあります。この人々を目覚めさせ、新しい光の中に立ち入れさせ、荒れ野を美しい花咲く丘に変えるよう、つまり平和文化の街を作るように努めさせるために、鐘の音よ、もっと強く、もっと広く、遠く遠くまで響けよ、と私は願っているのであります。これは、ただ長崎にだけ限られたことではなく、今世界は、あの戦争によって荒れ野となり、そこへ原始時代という新しい朝が訪れております。原始時代は、人類に幸福をもたらすか、それとも破滅をもたらすか、それは一にかかって、私たち現代人の心によって決まるのであります。この時にあたって、平和の鐘がより一層強く、より一層広くなってほしいものであります。永井隆著、如古道随筆、朝の鐘より。また、床の間の上には、 浦上天主堂の壊れた姿が焼け野原に立っているところを写生した墨絵。左上の写真。
写真の説明。障子紙の幅いっぱいを使って描かれた墨絵です。小高い丘の上に爆風で崩れ落ちた天主堂が描かれています。他は何もない土地になっています。遠くに少しだけ長崎大学医学部の校舎跡が見えます。写真終わります。が飾ってあり、いつも眺めていました。その絵は原爆の年の昭和20年11月23日、浦上教会跡で行われた合同葬の日に、父の実家に永井博士がふらりと立ち寄って描いたものだということでした。父が実家の焼け跡に建てたバラック小屋の縁側から、浦上天主堂の廃墟を眺めて、紙ばくれんね、というので、手元には障子紙しかなかったので、それを渡したら筆でさらさらと書いてくださった、という話でした。その場所は、今のセールドビコ修道院の正門前の浦上教会を見下ろせる高台で、現在4階建てのアパートが建っているところです。両親が亡くなった後、私の実家が老朽化して解体するときに、兄弟姉妹で話し合って、この絵は多くの人に見てもらった方が良いので、永井隆記念館に展示していただこうということになり、2000年12月に寄贈しました。原爆当時の状況を鮮烈に訴えかけてくるその墨絵は、現在永井記念館の展示室に置かれていますので、ぜひご覧になってください。このような絵や書に自分でも気がつかないうちに影響を受けていたように思います。平和を願いながら。写真。被爆した旧浦上天主堂の前で写真に収まる山田家。父、一太郎、長身の人物の隣に筆者。写真の説明。原爆でかろうじて残った天主堂正面の入り口での家族写真です。家族5人が写っています。写真終わります。
高校生沖縄平和学習。成績をめぐり過去の事実学ぶ。8月18日月曜から20日水曜まで、教区平和推進委員会主催の沖縄平和学習が開催され、高校生10人と中村道明大司教様をはじめとする引率者の計15人が参加した。参加者は沖縄本島南部の戦跡をめぐり、今の高校生と同年代の若者が戦争に巻き込まれていった事実を学んだ。また、現在未来の沖縄の問題を知るため、米軍辺野古基地の建設の様子が見える浜辺で、反対運動に携わる方の説明を聞き、基地による環境破壊や道の駅カデナでは、米軍の戦闘機が離発着する様子を間近で見て、騒音問題など様々なことを学んだ。カトリック安里教会では、那覇教区のウェイン・バーント司教様から、沖縄の歴史や安里教会が現在の場所に建てられた経緯を詳しく説明していただき、激励の言葉をいただいた。参加者からは、実際に行ってみないとわからないこと、感じられないことがたくさんあった。沖縄では今でも起きている被害がとても大きいことがわかった、とのコメントがあった。私たちを温かく迎えてくださる那覇教区の皆様へ感謝するとともに、これからも沖縄を通じて、真の平和について学び、考え続けていきたい。教区平和推進委員会、溝口七重。
写真の説明。安里教会聖堂内の集合写真です。後ろに両手を上げたキリスト像が見えます。写真を終わります。
共に歩む平和の巡礼者の集い。8月10日の動画公開。このほど8月10日日曜に浦上教会で行われた 共に歩む平和の巡礼者の集い、本誌9月号起報を記録した動画が、教区家庭委員会の YouTube で公開された。動画は、被爆の実相、学生の報告、平和構築についての総括討論の3つに分けて公開されている。右の写真は、高見光明大司教が被爆の実相に関し語っている場面。2025年8月、原爆投下から80年目にあたるこの年に、アメリカのカトリック系大学の教職員と学生からなるグループが広島と長崎を訪問し、青年のテーマ、希望の巡礼者を体現し、祈りと対話を生み出す目的で企画されました。中略。この巡礼は、核兵器のない世界のためのパートナーシップ、PWNW と協力して企画されています。動画の紹介文から抜粋。中、核兵器のない世界のためのパートナーシップ、PWNW。2023年8月、アメリカと日本の4つの教区、サンタフェ、シアトル、長崎、広島が設立。24年8月に加盟、入会の呼びかけを世界のカトリック教会の諸団体に向けて開始した。週終わり。写真、写真の説明。浦上教会祭壇横に大きなスクリーンがあり、当時の写真が映し出されています。参加者がスクリーンを見ています。写真終わります。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。https://nuclear-free.net/。核なき世界基金へ寄付を送金。被爆80年の今年、長崎大司教区は、核なき世界基金への寄付のために募金を呼びかけた。集まった現金904,590円は、8月9日の平和祈願ミサの中で奉納。本誌9月号寄報。その後、地区、小教区、個人から振り込みなどで寄せられた献金169,974円と合わせ、総額260,3764円を8月27日、核なき世界基金へ送金した。同基金を支援する会は、広島教区本部と長崎教区支部にあり、事務局は核なき世界基金を支援する会、広島本部。2025年、長崎大司教区平和作文コンクール。各小教区や本誌8月号と9月号でご案内の通り、長崎教区は現在平和作文作品を募集しています。ぜひご応募ください。1、応募期間。2025年7月20日日曜から10月26日日曜必着。2. 応募対象者。長崎大司教区所属のカトリック信者の小学生、中学生、高校生、求道者も可。3. 作文のテーマ。以下は例。戦争と平和についての自分の決意。平和学習、または平和についての教育で学んだこと。永井隆博士の本を読んで。原爆に関する動画やドキュメンタリーを見て、原爆経験者の話を聞いて。4. 応募企画。字数、400字詰め原稿用紙に縦書きで3枚以内。1行目に題名、2行目3行目に教会名、学年、洗礼名、氏名、振り仮名を記入する。5. 提出先、 作文の提出は個人ではなく、各小教区で取りまとめて、以下の住所にご提出ください。郵便番号 852-8114 長崎市橋口町1番1号長崎大司教館平和作文コンクール担当者宛て。6. 審査表彰。小中高の各部門から最優秀賞1名、優秀賞2名を選定。最優秀賞1名。賞状、トロフィー、賞品。優秀賞2名。賞状、賞品。審査結果は本誌カトリック教報12月号で発表予定。受賞作品は本誌で掲載する。7. 表彰式。2025青年閉幕ミサの中で表彰式を行う。日時、2025年12月28日日曜14時から。場所、カトリック浦上教会。コンクールに関する問い合わせ先、カトリック高八木教会。電話 095-871-4349 ダニエル・キム・ドンウク氏教区シノドス文化部担当2面を終わります。3面2025青年青年の祝祭巡礼報告同行司祭川端幸則教区青少年委員会委員長7月27日日曜から8月5日火曜にかけて希望の巡礼者をテーマに世界中の青年が一生に一度の巡礼体験を求めてローマの教皇様のもとに集まる青年の祝祭日本からは2人の司教様7人の司祭40人の青年による公式巡礼団が派遣され、長崎教区からも青年一人、司祭一人が参加し、出会いと信仰の喜びの体験をすることができました。巡礼はまず、四大バジリカ、サンパウロ大聖堂、ラテラノ大聖堂、サンタマリア・マジョーレ大聖堂、サンピエトロ大聖堂の聖なる扉をくぐることを目指しました。世界中の巡礼者による行列に加わり、主の祈りとロザリオ、詩篇の祈りを唱えて準備し、それぞれの扉をくぐります。美しい彫刻や聖画と歴史に触れ、聖地に来た喜びを味わいました。次に巡礼による全面賞をいただくため、神言修道会の本部修道院をお借りして、日本の巡礼団のための許しの秘跡を行いました。許しの体験は青年にとって実り豊かな体験となったようです。奇跡の後、ここまでの旅を振り返り、分かち合う時間も取ることができました。最後に用意されていたのは、教皇様と共に捧げる聖体賛美式とミサです。トールベルカタという大きな広場に祭壇が設けられ、およそ100万人の青年が集いました。巡礼者はそこで野宿をし、晩の聖体賛美式と朝のミサを教皇様と捧げます。レオ教皇様の到着を歓喜の聖火でお迎えしたことや、すべての人が沈黙のうちに祈りを捧げる静けさ。心を縛らないでください。福音の光に照らされて信仰を明かししましょう。という教皇様のメッセージ。深く心に残りました。このご報告にあたり、巡礼の喜びを分かち合えたことを感謝いたします。そして、ご協力、ご支援くださいました教区の皆様に、心よりお礼申し上げます。2027年には、ワールドユースデー WID ソウル大会が開かれます。長崎教区からも多くの参加者が集い、喜びを分かち合えることを願っております。写真は上から順に、サンピエトロ大聖堂前に集合する日本の巡礼団。写真の説明。
参加者全員の集合写真です。日本国旗も持っています。トールベルカタ広場での教皇レオ14世、写真の説明。フェンスで仕切られた向こうには山のように人々がいます。その前を十字架を掲げた教皇が歩いています。皆で野宿した会場の様子。写真の説明。夜の広場の周りは大きなライトで照らされていますが、かなり遠くに見えます。そして黒い人の頭も遠くまでたくさん映っています。100万人の野宿はどこまでも続いています。写真終わります。二度目の出会い。参加者、大口春人、浦上教会所属。私がこのローマ巡礼で印象に残っていることは、教皇フランシスコのご遺体、棺を見たことです。2019年11月に、教皇フランシスコが長崎へ来日された時にお会いしたので、成年を迎えた今年、もう一度お会いできることをとても楽しみにしていました。しかし、4月に亡くなられて、もう一度会うことは叶いませんでした。埋葬されているサンタマリア・マジョーレ大聖堂でご遺体を見たとき、とても寂しくて、悲しくて、自然に涙が出てきたことを覚えています。直接お会いすることはできませんでしたが、二度目にお会いできたことをとても嬉しく思います。この青年の祝祭に参加させていただくにあたり、はじめに巡礼に誘ってくださった福岡教区笹岡教会の桑原敦史神父様をはじめ、旅の安全をお祈りくださったすべての方に感謝いたします。ありがとうございました。写真は、上から L 字方向に、教皇フランシスコの墓。写真の説明。白い壁にかけられた小さな白い十字架は、一つの光で照らし出されています。その下に横長の墓が見えます。ラテラの大聖堂前でポーズをとる長崎組3人。右から川端氏、大口さん、ローマ留学中の稲田優馬氏。写真の説明。3人がガッツポーズをして写っています。教皇フランシスコが埋葬されているサンタマリア・マジョーレ大聖堂。写真の説明。大聖堂正面の写真です。2階建ての宮殿のような建物です。参加した青年たちと一緒に写る大口さん、右。写真の説明。青年たちがピースサインで写っています。写真終わります。教皇大使白浜司教と皆さんと青年にあたり御塔を巡礼。2025青年にあたり、広島教区が企画した森稲教皇大使白浜司教と行く御塔巡礼が8月18日月曜から21日木曜まで3泊4日の日程で行われた。参加者は教皇大使フランシスコ・エスカランテ・森稲大司教、広島教区の白浜満司教、司祭3人と信徒20人。教皇大使は2日目の朝、福江教会でミサを指揮された。その説教の中で、御塔では車窓からも教会や墓地などあちこちに十字架が見られ、カトリックの信仰を身近に感じられる。先祖が伝えた信仰をこれからも伝えていってほしいと呼びかけられた。白浜司教は出身教会である米山教会で、ミサを指揮され、また直接教会の案内もなさった。写真は8月18日、福江空港での歓迎の時。写真の説明。集合写真です。後ろにバラモン凧が写っています。写真終わります。二人の若き副社の列聖式、9月7日、バチカンで行われる。教皇レオ14世は9月7日日曜、バチカンで2人の若いイタリア人信徒、副社ピエル・ジョルジオ・フラッサーティ、1901から1925年、と副社 カルロ・アクーティス1991から2006年の列聖式を執り行われた。バチカンニュースによると、喜びにあふれたこの日、聖ペトロ大聖堂の正面には二人の新聖人の肖像が掲げられ、ミサ会場の聖ペトロ広場とその周辺には、特に若者たちをはじめとするおよそ8万人の信者が詰めかけた、という。列聖式の日程は当初、アクーティスが青年行事、ティーンエイジャーの祝祭に合わせ4月27日に予定され、フラッサーティが青年の祝祭に合わせ7月28日から8月3日の間に想定されていたが、教皇フランシスコの逝去によって延期、未定となり、その後、今回の日程に決定となっていた。教皇レオ14世が執り行う列聖式は、教皇が今年5月8日に選出されて以降初めて。バチカンニュースの映像を見ると、列聖式会場に集った人々は、新聖人の肖像や国旗、シンボル旗を手にしながら、祈り、感謝と喜びを分かち合っていた様子だった。青年閉幕まで約3ヶ月。希望の巡礼者をテーマとする2025青年。バチカンが2026年1月6日に、また世界各地の教区が2025年12月28日に閉幕ミサを迎えるまで約3ヶ月となった。青年の期間に特別にいただく恵みに感謝しながら、残りの日々も祈りのうちに過ごしていきたい。青年の期間中、バチカンでは数々のイベントがあり、10月以降は主に以下の通り。10月5日、移住者の祝祭。8から9日、封建生活者の祝祭。11から12日、マリアの霊聖の祝祭。18から19日、宣教のための祝祭。10月30日から11月2日、教育会の祝祭。11月16日、貧しい人の祝祭。21から23日、聖歌隊の祝祭。12月14日、受刑者の祝祭。長崎教区においては、11月24日月曜、10時30分から、浦上教会で、教区典礼委員会主催の集いが予定されている。内容は、先の通り。11月24日月曜、浦上教会、聖歌隊の祝祭。10時30分、みんなで歌う。11時30分、みんなで聞く。昼食、各自で。13時、みんなで練習。14時、みんなで捧げる。大司教司式歌ミサ。お問い合わせ、典礼委員会、平本神父、佐々教会。電話、0956-59-5559。3面終わります。4面。副社シャミナード。列服25周年記念式典、ミサと特別公演、開成学園。9月5日金曜午前10時から開成学園主催による副社シャミナード列服25周年記念式典が長崎ブリックホールで行われた。記念ミサは中村道明大司教様の司式により執り行われ、ミサの後、魚食文化の語り部として活躍する生田光輝氏、開成学園の姉妹校、行政中学高等学校出身の記念講演、神様と魚屋があった。開成中学高等学校生徒とその保護者、教職員合わせて約1200人が集い、マリア会創立者の教育理念を共有した。ミサの中で坪甲正親神父、開成学園理事長は、マリア会創立者、副社シャミナード神父について次のように語った。1761年4月8日、フランスの南西部のピリグー市に生まれ、 ボルドーやパリで学んだ後、1785年に司祭に叙階された。フランス大革命直後の1790年、政府に服従させる聖職者市民憲章宣誓を拒否したことによるスペイン・サラゴザでの亡命中、シャミナード神父は柱の聖母マリア像の前で男女修道会の創立令旨を受け、1816年に女子の修道会、汚れなきマリア会、1817年に男子の修道会、マリア会を創立した。2000年9月3日、シャミナード神父の活動が現代的冷静と評価され、聖ヨハネ・パウロ2世教皇によって列伯された。シャミナード神父が全世界に撒いた種の一つが、1892年に設立された改正学園であり、見学の精神、親愛、人間愛を堅持して、これからも副者シャミナード神父の教育理念を受け継いでいく。改正学園。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。会場の様子です。会場は満席です。2枚目。副者ギョーム・ヨゼフ・シャミナード司祭。写真の説明。シャミナード司祭の肖像画です。髪は少しウェーブした肩までの長さの白髪の司祭です。写真終わります。高校生一泊黙想会。希望の巡礼者歌い、教区内を巡礼。8月11日月曜、12日火曜、青少年委員会では高校生の一泊黙想会を行いました。今年の黙想会は教区内の巡礼です。参加者は高校生5人、司祭6人、お告げシスター2人、青年1人です。1日目は長崎地区巡り、浦上教会で旅の恵みを祈り、許しの秘跡を捧げ、巡礼の心を準備します。次に、お告げのマリア修道会本部修道院へ、シスターに温かく迎えていただき、青年の公式聖歌、希望の巡礼者を歌いました。それから、馬込教会で昼食、中町教会を巡り、なめし教会でミサを捧げました。ミサ後は宿泊地である室方面に向かい、室のドロ神父ゆかりの地、旧室救助院を見学。晩はバーベキューや花火など楽しい時間を過ごし、大平作業所跡に宿泊しました。二日目は佐世保地区、平戸地区巡り。佐世保地区は三浦町教会、愛の浦教会を訪れました。平戸地区に入り、田平教会で昼食。平戸ザビエル記念教会、写真の説明。薄緑がかった灰色の西洋のお城のような教会の前での集合写真です。写真終わります。大巡り、そして終着地である行きつきの山田教会でミサを捧げました。ミサ後、黒瀬の辻殉教地を見学し、旅を終えました。一つ一つの巡礼地で祈りを捧げ、スタンプを押し、温かいもてなしに感謝しながら、高校生たちは黙想を終えることができました。ご協力くださいました方々に感謝して報告させていただきます。教区青少年委員会。小学生ドッジボール大会。みんなで応援、盛り上がり。神事。8月10日日曜13時から、神事地区小学生ドッジボール大会が行われた。昨年は熱中症警戒アラートが出ていたため中止となり、今年は暑さ対策としてエアコンが導入されている新上五島町石油備蓄記念会館で大会が行われた。上五島地区の11小教区をそれぞれ合同チームとして事前に4チーム、1チーム9人、編成し、試合が行われた。総当たり戦で2コートに分かれ3試合ずつ行った結果、優勝は青沢浦、鯛の浦、浜口合同チーム。準優勝は霧、土井の浦合同チーム。 3位は青方、丸尾、中智合同チームとなった。決勝戦が行われた際は、みんなで応援をし、大きな盛り上がりを見せた。写真、写真の説明。体育館で整列して座っている小学生の写真です。写真終わります。大司教官事務所、業務時間のご案内。住所、カトリック長崎大司教官内。郵便番号 852-8114。長崎市浜口町1番1号。1階、総合受付。日から土曜日。毎日8時から18時。電話 095-843-4188 代表。ファックス 095-843-4322。法人事務所、会計事務室。日曜日は休み。祝祭日を含む月から土曜日。8時30分から17時30分。電話 095-846-4248。ファックス 095-848-8310。2階。教区本部事務局諸委員会。土、祝日は休み。日から金曜日。8時30分から17時30分。電話 095-842-4450。ファックス 095-842-4460。障害養成委員会。日、月、祝日は休み。火から土曜日。8時30分から17時30分。電話 095-841-7731。ファックス 095-842-4460。広報委員会、土、日、祝日は休み。月から金曜日、8時30分から17時30分。電話 095-843-3869。ファックス 095-842-4460。
2025年4月から
司祭の霊的不正発行。不正は大きな喜びの源泉。長与教会信徒戸口民也。このほどジャック・フィリップ神父1947年からの著書、司祭の霊的不正、土の器の中の宝が発行された。翻訳出版を手掛けたのは、2021年に一人で出版業を始めた長与教会信徒の戸口民也さん、長崎外国語大学名誉教授。現在、ウェブサイトを通して電子書籍の形式で販売されている同書、発行に至った思いなどを分かち合っていただいた。この8月にフランスの司祭、ジャック・フィリップの司祭の霊的不正という本を翻訳、出版しました。なぜこの本を？それはフィリップ神父がこの本の初めで語っている次の言葉に共感したからです。この省庁を通じて、私の兄弟である司祭たちを励ますことができるよう願っています。彼らはそれを大いに必要としていますから、その証明の豊かさ、美しさを信じられるよう助けたいと思っています。司祭の証明はとても難しく、骨の折れるものですが、不正は大きな喜びの源泉でもあるのです。命を伝えることほど美しいことはありません。特にその命が永遠の命、神の命そのものであるとしたら、日本の神父様たちにもこのメッセージを伝える必要がある。この本を原書で読み終わったとき、私はそう感じ、翻訳を始めました。 私は4年前に戸口書店という一人だけの出版業を始めましたが、そもそもの目的はフィリップ神父の本を日本に紹介するためで、今回の本を含めこれまでに6冊出版してきました。それぞれのテーマは、心の平和、内的自由、祈り、信頼と愛、聖霊の導き、そして司祭の霊的不正です。神との親しい交わりを深めつつ、聖聖を目指すにはどうすればよいか。それをフィリップ神父は明快な言葉で説明してくれます。合わせてカトリックの信仰とはどういうものか、私たちはどういう姿勢でこの信仰を生きていけばよいのかも、具体的かつ実践的な形で教えてくれています。司祭の霊的不正に話を戻せば、この本は司祭だけでなく、一家の父親、教師、組織や共同体で指導的な立場にある人にも示唆を与えてくれるでしょう。それは男性だけに限りません。同じような立場にある女性たちや一家の母親にも、父性とはどういうものかを、さらには母性についても考える機会となるに違いありません。同書は戸口書店のウェブサイトから購入可能。単行本ではなく、電子書籍、EPUB 版や PDF 版、もしくはプリントサービスの形式。いずれも税込み990円。写真、写真の説明。本の表紙の写真です。中央に白ひげを蓄えた司祭の写真があります。写真終わります。新刊領書。足力の風、著チャン・バン・ホワイ。聖母の騎士誌に6年間連載された記事をまとめた一冊、神父が感じたイタリア足力の風とその光景、そして人生における様々な出会いについての感想と祈りが綴られている。聖母の騎士社、税別1000円。写真、写真の説明。本の表紙の写真です。緑の草原の中に白い建物が写っています。写真終わります。お知らせ。一切募金からの支援。今年7月、大雨により、教会裏の土手の一部が崩落した中野教会、法規小教区への見舞い金として、平戸地区評議会へ20万円を送金した。9月10日。三ツ山教会へのファックスと送付物について、三ツ山、長崎中地区と長代、長崎北地区の主任を兼務している竹谷誠氏は長代教会に常駐しています。そのため、三ツ山教会へのファックスと送付物は長代教会へお送りください。ファックス、095-887-1688。ただし、三ツ山教会の電話はそのまま使用します。ぶどう園。島原天草殉教復者記念ミサ。10月12日日曜9時、島原教会。2025青年の巡礼指定教会。島原小教区主催。問い合わせ先、島原教会。電話、0957-62-2952。超党会。10月21日火曜、7時30分、中町教会で祈り。その後、朝食、各自持参。毎月第3火曜日実施。問い合わせ先、教区エキュメニズム諸宗教委員会、竹谷神父、長代教会。電話、095-887-3839。自死された方々のための追悼ミサ、11月8日土曜、14時、西坂聖フィリッポ教会、百合の会主催。 京区人権委員会協力。問い合わせ先、トリスしおり。電話、090-9488-7931。感謝、香典返し。長崎大司教区、特命様、三浦町。向井美恵子様、黒崎。子、とま、向井茂吉様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。広告。今月は広告が4件あります。1件目。水浦運送。シモン、水浦美希夫。タンスの中身は入れたまま。責任ある安全運送。見積もり無料、荷造り発送もいたします。貨物保険あり。一般引っ越し、小荷物、荒ごみ捨て、遠距離、学生引っ越し。24時間営業、年中無休。受付時間、7時から22時。長崎市上野町 12-3 電話 095 代表 847-7151 携帯 090-7923-9005 2件目司法書士行政書士山下みどり事務所。相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、相続土地の国庫帰属手続きなど、まずはお電話を。ミカエル山下みどり。郵便番号 854-0014 諫早市東麹町 10-21 電話 0957-22-6177 3件目カトリック城山教会慰めの聖母墓地所在地、長崎市西町366番地、駐車場4台分あり、納骨堂1基90万円、区画120センチ×120センチ、納骨室1室70万円、区画90センチ×90センチ、骨壺の大きさ、幅18センチ、高さ21センチ以下。上記、いずれも管理費1区画、1年あたり3000円。共同納骨室、ラザロの家。条件あり、無縁者、墓じまい。一坪10万円。骨壺の大きさ、幅18センチ、高さ21センチ以下。上記は永代使用権料、諸費用5000円。毎年5月にロザリオの集い、11月に追悼ミサが墓地で行われます。毎月第3日曜日にお墓の相談会を城山教会新都会館で実施しています。カトリック城山教会、慰めの聖母墓地管理委員会、郵便番号 852-8023、長崎市若草町6番5号、電話 095-844-9208。4件目、有限会社
カリス。
カトリック共産システム。郵便番号 135-8585。東京都江東区潮見 2-10-10。日本カトリック会館。連絡先、フリーダイヤル 0120-77-0033。カトリック共済システムで検索。引き受け保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。リスク、保証に関してお気軽にお問い合わせください。
カリス通信10月号。社会福祉法人に関わる保険のご紹介。社会福祉法人の事業は、児童福祉や老人福祉等多岐にわたるため、様々なリスクがあります。あらゆるリスクに対応する保険をご紹介します。役員賠償責任保険。職員を含む第三者及び法人から役員個人が提訴された場合において、役員個人が責任を負った場合の損害賠償金、訴訟費用等を保証します。資産運用に失敗して損害賠償を提起された場合等に対応します。介護サービス事業者賠償責任保険。介護サービスは、介護施設の欠陥、入浴介助時の怪我、利用者の行方不明に伴う経済損失等様々なリスクが存在します。事業の遂行に伴う各種、対人、対物事故等を包括的に保障します。サイバーリスク保険。個人情報の漏洩が発生した場合の、個人情報保護委員会への報告、被害者本人への通知が義務化され、多くの個人情報を取り扱う社会福祉法人にとって、情報管理は重要な課題です。情報漏洩により、顧客から訴訟を受けた場合などの損害賠償、不正アクセス等に起因する各種対応費用、再発防止費用等を保証します。医師賠償責任保険。医師の医療行為ミスにより生じた患者の身体障害についての損害賠償責任を保証します。本ご案内は、役員賠償責任保険、介護サービス事業者賠償責任保険、サイバーリスク保険、医師賠償責任保険の概要をご紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、カリスまでお問い合わせください。
私たちがお守りします。大沢あき子、大西あきら、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父、顧問。デイジー図書奥付け。
カトリック教法、2025年10月1日。第1140号。
講演の奉仕会マリア文庫制作。
制作完了2025年10月。
音訳者森田紀佐子。構成者土肥由紀子。編集デイジーマリアでした。
以上でカトリック教法2025年10月1日第1140号を終わります。